皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和7年11月号をお届けいたします。今月号の表紙は劇団ドリームキッズのワンシーン。舞台中央の一段高い台の上で、主役の女子高生の方でしょうか。白いシャツ、黒とタータンチェックのベスト、七分ズボンの軽快な装い、キャスケット帽をかぶり、手にしたお手紙のようなものを真剣に見ています。そこを囲むように子供たち。その中で彼女の左前にいる水色のベレー帽、水色のワンピースの子供たちが驚いた表情で彼女を見上げています。その右隣は黄色のワンピースを着ている少女たち。少女たちも彼女を見ています。今何かが起こっているのでしょうか？それともこれから何かが起こるのでしょうか？それにしてもワクワクドキドキを感じるシーンですね。ともあれ、これから物語は歌とともにスタートします。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの健康からになります。なお、CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1、表紙、2、2から7ページ、特集、ズームアップ登米2025スペシャル、3、8から11ページ、今月のお知らせ、環境事業所だより、4、12、13ページ、今月のホットライン、5、14、15ページ、市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、16、17ページ、健康に関する情報、虫歯のない子、2、18から23ページ、情報広場の催し、募集、3、同じく情報広場のお知らせ、相談、寄付、4、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。特集ズームアップ登米2025スペシャル。全国や世界の舞台で活躍した学生たちの挑戦に迫る。怪我を乗り越え全国の舞台で飛翔。天皇賜杯第94回日本学生陸上競技大会選手権大会男子200メートル優勝、津山町出身。岩手大2年、佐々木清翔さん。混戦だったので、3位には入ったかな、と思いましたが、まさか優勝できるとは思いませんでした。全国の舞台で決勝に進出したのも初めてでしたし、本当に嬉しいです、と笑顔を見せた。日本学生陸上競技大会選手権大会、インカレの男子200メートルの決勝は6月8日岡山県岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで開催され、津山町出身の佐々木さんが同種目で東北地区の選手で初となる優勝に輝いた。佐々木さんは小中学校では野球に打ち込みながら陸上の大会にも出場。小学6年生と中学1年生の時に県大会で1位となり、その後も県大会で上位に入賞。本格的に陸上に挑戦したいと、陸上強豪校である仙台育英学園高校の門を叩いた。陸上は高校までと決めていたが、キャプテンとして挑んだ3年のインターハイで決勝に進出できず、このままでは終われないと続けることを決意。岩手大学に進学するが、昨年は怪我が重なり、高校時代の記録を更新できずに苦しい日々が続いた。そんな時、高校の恩師から、高校で3年間頑張ったんだから、今はしっかり休んで、来年からまた3年間必死でやればいい、と声をかけてもらい、再び前を向いた。怪我が完治し、厳しい冬の練習を乗り越え、5月に開催された東北インカレでは、 20秒60の東北学生新記録を叩き出して優勝した。周囲の期待も高まる中で挑んだインカレ当日、万全の状態ではなかったが、ここまで来たら全力で走るだけと迎えた決勝。スタートで遅れるも、そこからギアを上げ、持ち前の中盤から終盤のスピードの伸びを生かし、他の選手を抜いてトップで栄光のフィニッシュラインを駆け抜けた。これからも練習に励んでインカレ2連覇を目指します。さらなる飛躍を夏の空に約束した。上段に佐々木さんの写真が大きく掲載されています。新たなステージで高みへ羽ばたく。第94回全国高等学校卓球選手権大会。男子ダブルス第3位、中田町出身、鶴岡東高3年、阿部博則さん、7月31日から8月4日まで、山口県下関市のジェイコムアリーナ下関を会場に開催された、全国高等学校卓球選手権大会、インターハイの男子ダブルスで、中田町出身の阿部さんが、3位入賞を成し遂げた。阿部さんが卓球と出会ったのは小学1年生の時、兄が所属していた卓球教室金曜クラブの練習を見に行ったことがきっかけで、卓球の面白さにのめり込んでいった。中学3年生の時に全国大会に出場するも初戦敗退。悔しい思いを胸に高校での雪辱を誓って全国上位レベルの鶴岡東高校に入学した。高校での練習は中学までと比べ物にならないほど厳しかったが、全国制覇したいと必死で練習に励んだ。昨年まで2年連続で団体とダブルスでインターハイベスト8を進出を果たしたが、表彰台には届かなかった。全国3位以上を目標に限界まで自分を追い込むほど練習して挑んだ今回は、山形県予選で1セットも奪われることなく優勝。インターハイでも好調を維持し、相手にリードを許しても強気のプレースタイルを貫いて勝ち進んだ。ベスト4進出をかけて挑んだ準々決勝では、大阪府代表の強豪校と対戦。一進一退の攻防の末、2対2で迎えた最終セット。相手にマッチポイントを握られて頭がなくなるが、仲間と最後まで諦めずにミスを恐れないで攻め切るぞ、と声を掛け合い、4ポイント連取して逆転。激戦を制して表彰台への道を切り開いた。続く準決勝では、優勝した相手に惜敗したが、自分の卓球が全国で通用すると確信につながった。目標だった3位になれて、指導者や仲間、家族に感謝しています。全国制覇の夢は大学で達成したいと思っているので、また気持ちを引き締めて、一から頑張ります、と次のステージでの活躍を誓った。上段に阿部さんの写真が大きく掲載されています。全国高等学校総合体育大会ローイング競技大会、男子ダブルスカル、女子ダブルスカル出場。佐沼高3年、千葉健信さん。3年、藤原美博さん。3年、新井俊さん。3年、黒木ニコリさん。2年、高山凛香さん。2年、鈴木優愛さん。今までの人生の中で一番楽しい経験でした。全国の強豪校相手に競るレースができて、自分たちの成長を感じました。今後も目標に向かって諦めず取り組む姿勢を大事にしたいです。全国で戦えたのは家族や先生、日々一緒に練習してくれたみんなのおかげです。応援サポートありがとうございました。第3回クードワールドカップアンダー13 女子優勝。佐沼中1年、千葉リオさん。外国人選手に負けないように、大人の選手と練習をしました。大会では積極的に攻めて優勝できて嬉しかったです。第3回空道ワールドカップアンダー13女子出場。中田中1年、後藤花さん。延長戦まで頑張りましたが、体格差で押し切られてしまいました。打撃などをパワーアップして、来年こそ勝ちたいです。第23回全日本女子軟式野球学生選手権大会中高生の部。第10回全日本中学女子軟式野球大会出場。南方中3年、目黒ここねさん。中田中2年、伊藤未来さん。新田中1年、斉藤かのんさん。2年前に見た決勝の舞台にもう一度立つために大好きな仲間と共に日々練習に励みましたが、結果はベスト8でした。来年こそは今年成し遂げられなかった全国制覇を目指して頑張ります。第56回全国中学校柔道大会出場。米山中3年、加藤聡馬さん。全国の高いレベルの選手の迫力と独特な雰囲気を感じることができました。高校でも柔道を続け、上位を目指したいです。第55回全国中学校相撲選手権大会出場。米山中3年、長江亮さん。先生や家族の支えが力になりました。高校ではインターハイに出場し、県の相撲界を背負って立つ選手になりたいです。第36回全国都道府県中学生相撲選手権大会出場。南方中1年、近藤陸さん。大会に向けて四股とすり足の動きの練習を工夫して頑張りました。次は入賞を目指し、意識して練習に取り組みます。第59回和道会全国空手道競技大会一般男子団体組手優勝。狭間町東京都市大4年、渡辺翔さん。狭間町帝京大3年千枝ヒーローさん。思い切って試合をすることができました。心強いメンバーと共に優勝という最高の結果をつかみ取ることができて嬉しいです。自分たちの強みである前で勝負する組手をこれからも貫いていきます。第52回全日本中学校陸上競技選手権大会女子100メートル出場。中田中3年、佐藤美宇さん。全国のレベルを知ることができていい経験になりました。高校でもいい成績が残せるよう練習を頑張ります。第52回全日本中学校陸上競技選手権大会男子棒高跳び出場。中田中3年、小野寺拓馬さん。風の状況に対応することができず残念でした。どんな状況でも順応できる技術と体作りに専念していきたいです。第52回全日本中学校陸上競技選手権大会男子砲丸投げ出場。南方中3年、熊谷凛さん。メンタルの弱さが出てしまい悔しかったです。次はインターハイに出場して、今度こそ悔いのない結果を残したいです。第33回全国中学生空手道選手権大会男子団体組手出場。佐沼中3年、足立東賀さん。中田中3年、千葉陽太さん。3年、佐々木優波さん。2年、佐藤光信さん。メンバーで話し合いながら練習を頑張りました。1回戦負けという悔しい結果でしたが、学びや反省点を見つけることができたので、これから一人一人が改善し、 もっといい成績を残せるよう努力します。第60回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会男子800メートル出場、佐沼校定時制4年、佐藤力さん。ラストの大会でいい順位で終わることができてよかったです。これからも走ることをやめず前に進んでいきたいです。第60回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会女子100メートル出場、佐沼校定時制2年、後藤ノアさん。足を上げて走ることを意識して頑張りました。とてもいい経験になったのでこれからも楽しく走りたいです。第60回全国高等学校定時制通信制陸上競技大会女子走り幅跳び出場、佐沼校定時制2年、今野千佐さん。暑くて大変でしたが悔いなく頑張ることができました。今後も記録を伸ばせるように努力していきたいです。第49回全国高等学校総合文化祭美術工芸部門出場、佐沼校3年、阿部真由子さん。個性豊かな作品を鑑賞して制作活動への意欲が高まりました。多くの作品と触れ合い制作の幅を広げていきたいです。第72回全国高等学校ビジネス計算競技大会出場、登米総合産業校2年、加藤優馬さん。予選通過まであと一歩で悔しい思いをしました。来年も全国大会の切符を勝ち取りいい結果を残したいです。第49回全国高等学校囲碁選手権大会全国大会出場、南方町古川校2年、後藤光大さん。有段者相手に苦しい対局になりましたが新たな戦法を知ることができました。大会で得た力を生かしていきたいです。第46回全国中学生選抜将棋選手権大会女子の部出場、南方中2年、高橋桜子さん。優勝を目指しましたがベスト8でした。来年は最後の大会なので優勝して中学卒業までに女流プロになりたいです。第45回全日本バレーボール小学生大会男子出場、上沼翔5年、堀内隼人さん。決勝トーナメントには進めませんでしたが全国で1勝できて自信になりました。来年も全国に行けるよう頑張ります。 AJEC カップ第53回日本リトルシニア日本選手権大会出場、南方中1年、高橋伊音さん。苦しい場面でベストを出せるかが勝利につながると分かりました。チームの一員として全力で練習していきたいです。全国高等学校定時制通信制体育大会第27回バドミントン大会出場、アスカ未来絆校2年、三尾日向さん。自分の課題や弱点を見直すきっかけになった大会でした。日々努力して次の試合には自分から攻める試合にしたいです。第24回全国小学生ソフトテニス大会男子4年生以下出場、浅水翔3年、及川海生さん。仲間と声を出して頑張りました。3位トーナメントで負けてしまい悔しかったですが次の大会では優勝を目指します。第63回全日本学生アーチェリー個人選手権大会出場、東和町東北学院大1年、千葉優奈さん。自分自身の課題がはっきり見えたので次につなげていきたいです。挑戦し続け再び全国に行きたいと思います。第58回全国高等学校アーチェリー選手権大会出場、登米総合産業校3年、西条智家さん。 部員同士で声を掛け合い、技術やメンタルを高めました。悔しさの中でも挑み続けた経験を胸に成長していきたいです。和道会インターナショナルカップ一般女子組手優勝、狭間町早稲田大2年竹川優奈さん。今の自分に満足せず、日々の練習に取り組みたいです。今後の大会でも成長した自分を見てもらえるように頑張ります。第59回和道会全国空手道競技大会小学生3年男女組手準優勝、西の森小3年酒井源太さん。相手の強さに緊張しましたが、準優勝することができて嬉しかったです。これから新しい技にも挑戦したいです。第52回全国高等学校空手道選手権大会男子組手出場、三戸総合産業校3年足立海輝さん。目標の大会に出場することができて大変貴重な経験になりました。今後も空手で培った経験を生かしていきたいです。第33回全国中学生空手道選手権大会女子個人組手出場、中田中2年鎌田理央さん。自分のいいところと改善すべきところが見つかった大会でした。練習で改善し、次の全国大会では入賞を目指して頑張ります。第25回全日本少年少女空手道選手権大会小学校5年生女子組手出場、浅水小5年鎌田優乃さん。狙った技が決まったので良かったです。試合の時に緊張しないように練習に気持ちを入れて頑張りたいです。第12回東アジア空手道選手権大会男子組手準優勝、登米総合産業校2年藤原鶴さん。得意な技の精度を上げ、海外の選手にも通用するように練習しました。今回の結果に一喜一憂せず稽古に励みます。第59回和道会全国空手道競技大会小学生2年男女組手準優勝、浅水小2年及川心さん。空手の間合いを意識して練習しました。準優勝できて嬉しかったです。来年は優勝できるように頑張りたいです。第59回和道会全国空手道競技大会少年少女組手出場、狭間町清和学園校2年藤原美智香さん。いい動きもできましたが課題もありました。今後いい成績が残せるようにチームで切磋琢磨しながら頑張りたいです。第59回和道会全国空手道競技大会中学生女子組手出場、中田中1年星名望さん。技を出すタイミングを中心に練習しました。大会でいくつか改善点が見つかったので次は勝てるように頑張ります。第59回和道会全国空手道競技大会小学生4年男子組手出場、石の森小4年石垣青人さん。もっと勝ちたかったですが、いつも通り動くことの難しさに気づきました。これからも自分に厳しく練習を続けます。それぞれの紹介文には一人一人の顔写真が添えられております。皆さんのご活躍に大きな拍手を送らせていただきます。おめでとうございました。特集を終わります。
今月のお知らせ。空気が乾燥する季節、火災を防ぎましょう。11月9日土曜から15日金曜までは秋の全国火災予防運動週間です。これからの寒くなる季節は暖房器具を使う機会が増え、火災が発生しやすくなります。火災予防に対する意識を高め、火災を防ぎましょう。 住宅火災を起こさないためのポイント。寝た箱は絶対にしない、させない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。コンセントは埃を清掃し、不必要なプラグは抜く。住宅用火災警報器は適正に設置しましょう。住宅火災をいち早く発見するためには、住宅用火災警報器が非常に有効です。警報器は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。作動確認。月に1回、作動を確認しましょう。製品によってボタンを押すものや紐を引くものがあります。機器交換。電池が切れると音や表示灯で知らせる製品もあります。火災警報器の電池の寿命は約10年です。早めに交換してください。正しく作動するか忘れずに確認しましょう。住宅用火災警報器の写真が紹介されています。問い合わせ、消防本部予防課、予防建築係、0220-22-1900。消防団の知識と技術向上、登米市消防団演習。消防団の知識と技術の向上を目的に、登米市消防団演習を開催します。当日は市内9師団から約550人の団員が参加し、分裂更新、機械器具点検、小型ポンプ操法など規律ある消防団員の活動訓練を披露します。ぜひご観覧ください。11月16日日曜午前8時半から正午。場所、長沼フートピア豊鉄の丘公園、長沼フートピア公園、IS 総合ボートランド宮城県長沼ボート場。昨年度の消防団演習の様子の写真も一緒に掲載されています。問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。住宅用火災警報器に関するアンケートを実施。市消防本部では、住宅用火災警報器の設置状況などについて調査をしています。このアンケートは、市内における住宅用火災警報器の設置状況等を把握することにより、今後の普及啓発活動や広報などに活用するものです。皆さんのご協力をお願いします。回答期限11月30日日曜。回答方法などはお問い合わせください。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係、0220-22-1900。偏見、差別のない社会へ、人権の集い開催。人権意識の高揚と、ハンセン病に対する正しい理解を深めるため、人権啓発イベントを開催します。11月29日土曜午後2時から3時半。場所、中田農村環境改善センター。内容、ハンセン病と人権に関する講演会、パネル展示。入場料無料です。定員50人。申し込み先着順。申し込み期限11月10日月曜。申し込み問い合わせ。市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。登米地区が団体優勝に輝く、県総合畜産共進会肉用牛の部。令和7年度宮城県総合畜産共進会肉用牛の部が、9月5、6の両日、美郷町の宮城総合家畜市場で開催されました。登米地区は出品5区すべてで最優秀賞を獲得し、総合優勝となる団体賞を6年ぶりに受賞するなど圧巻の成績を収めました。これは畜産農家の日々の研鑽の結晶であり、2年後に開催される北海道全共へ向けた大きな弾みとなるものです。結果をお知らせいたします。名誉賞、同時受賞。 農林水産大臣賞、宮城県知事賞、国府慶軍、重忠号、東和町佐藤喜一様、福来号、米山町佐藤孝志様、福広号、中田町 NOA 様、東北農政局長賞、四区、高等登録群、ラムネ号、スプライト号、狭間町、千葉ズファーム様、最優秀賞、一区、若メスの一、一席、福直号、東和町、伊藤光一様、三席、吉幸号、中田町、NOA 様、二区、若メスの二、二席、重忠号、東和町、佐藤喜一様、三区、繁殖メス牛群、二席、安百合の子号、豊里町、歌舞伎ファーム様、勝平奈良号、中田町、船島和義様、重広糸号、中田町、NOA 様、四区、高等登録群一席、ラムネ号、スプライト号、狭間町、千葉ズファーム様、五区、府慶群一席、重忠号、東和町、佐藤喜一様、福来号、米山町、佐藤孝志様、福広号、中田町、NOA 様、特別賞、全区賞、重忠号、東和町、佐藤喜一様、福来号、米山町、佐藤孝志様、福広号、中田町、NOA 様、体の深み賞、ラムネ号、スプライト号、狭間町、千葉ズファーム様、帯状腺賞、福直号、東和町、伊藤光一様、団体賞、留め地区。団体優勝を果たした留め地区生産者の皆さんの集合写真、名誉賞、同時受賞、農林水産大臣賞、宮城県知事賞、第5区、府慶群の牛と皆さんの写真が2枚掲載されています。問い合わせ、産業経済部農政課畜産振興係、0220-34-2713。第5次登米市行財政改革大綱（括弧案）への意見を募集。市では令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする第5次登米市行財政改革大綱（括弧案）を策定するため意見を募集します。募集期間11月11日火曜から12月15日月曜。公表する資料第5次登米市行財政改革大綱（括弧案）資料の公表場所、まちづくり推進部まちづくり推進課、市役所狭間庁舎2階、各総合支所、各公民館、ふれあいセンター、市公式ホームページ。提出方法、第5次登米市行財政改革大綱（括弧案）に対する意見と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出ください。様式は自由です。住所、氏名、団体などの場合は、所在地、名称、代表者名、電話番号は必ず記入してください。電話では受付できません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱います。また、個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめて、後日、市公式ホームページで公表します。詳しくは市公式ホームページをご確認ください。提出先、問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課行政改革推進係、0220-22-2147。シティプロモーション基本方針見直しに伴うアンケートを実施。登米市では第二次登米市総合計画の将来像である、あふれる笑顔、豊かな自然、住みたい町登米の実現に向けて、平成28年度に市の魅力を市内外に効果的に情報発信するための基本方針を定め、様々な取り組みを実施してきました。方針の策定から9年が経過し、見直しの時期を迎えることから、これまでのシティプロモーション活動への意見や、市の自慢、本市を移住先としてお勧めできるかなどのアンケートを実施します。回答方法、市役所狭間庁舎2階まちづくり推進課、 ふるさと定住係に備え付けのアンケート用紙にご記入の上提出ください。回答期限11月21日金曜。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、ふるさと定住係、0220-23-7331。犬、猫は適正に飼育しましょう。犬を飼っている人へ、散歩中は必ずリードをつけましょう。飼い犬の登録と狂犬病予防注射を必ずしましょう。住所や飼い主が変わったり、飼い犬が亡くなった際は、総合支所へ届け出ください。猫を飼っている人へ、屋内飼育に努めましょう。繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術をしましょう。飼い主がわかるように、首輪や迷子札などを装着しましょう。共通事項、糞の後始末は飼い主が責任を持って実施しましょう。動物の遺棄は犯罪です。絶対にやめてください。TNR 活動に理解を。野良猫を捕獲し、避妊去勢手術をして、元の場所に戻す取り組みで、野良猫の増加を防ぐ効果があります。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。愛犬と飼い主が楽しく暮らすためのマナーアップ講座を開催。ペットとより良い関係を築くための実技指導やしつけ方の個別相談などを実施します。講師、日本警察犬協会公認訓練士、松本明さん。11月15日土曜、狭間北方公民館。16日日曜、米山吉田公民館。時間はいずれも午前9時半から11時半。上靴を持参してください。募集人数、飼い犬、中型まで同伴。各会場7組、1世帯あたり1組まで。未受講者優先となります。聴講各20人まで。申し込み先着順。受講料無料です。申し込み期限各開催日の3日前。申し込み方法など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ市民生活部環境課生活環境係0220-58-5553。日常の便利な移動手段に住民バスデマンド型乗り合いタクシー。市内の拠点を結ぶ市民バスのほか、町域内の移動に便利な次の公共交通を運行しています。ぜひ利用ください。住民バス、小学校の登下校以外の時間帯にスクールバス、豊里は患者送迎バスを活用し、市民バスが走っていない地区の輸送サービスとして、デマンド型乗り合いタクシー未導入の地区で運行しています。年齢を問わず、どなたでも利用することができます。運賃、無料です。運行時間や運行経路など、詳しくは各総合支所、豊里は豊里病院までお問い合わせください。住民バス運行地区問い合わせ、狭間 0220-22-2213、豊間 0220-52-2111、中田 0220-34-2312、 米山 0220-55-2111、 石越 0228-34-2111、 南方 0220-58-2112、 津山 0225-68-3111、いずれも問い合わせ先は総合支所市民課まで。豊里 0225-76-2023、 問い合わせ先は豊里病院事務局になります。デマンド型乗り合いタクシー、自宅と目的地の間をタクシーで送迎する公共交通で、現在市内5つの地区で運行しています。事前予約が必要で、同じ時間に複数の予約がある場合は乗り合わせて移動します。 買い物や通院のほか、児童・生徒の下校や習い事の送迎にも活用できます。利用登録できる人、実施地区内にお住まいの人、運賃大人300円から子供100円から、未登録者は倍額。利用方法や運行日時、登録施設等については実施地区コミュニティまで問い合わせください。デマンド型乗り合いタクシー実施地区問い合わせ、波佐間町森地区、森地区コミュニティ推進協議会森公民館、0220-22-8387、東和町マイヤ地区、マイヤ地域づくり推進協議会マイヤ公民館、0220-53-2006、東和町米川地区、米川地域振興会米川公民館、0220-53-4155、東和町錦織地区、錦織地域振興会錦織公民館、0220-53-3003、中田町浅水地区、浅水コミュニティ運営協議会浅水ふれあいセンター、0220-34-2008。小野寺知識さんが監査委員に選任。令和7年第2回定例会9月定期議会が開かれ、監査委員の選任について同意されました。千葉良悦さんの後任には岩手県一関市花泉町の小野寺知識さんが選任。任期は令和11年10月13日までです。
環境事業所だより。市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。クリーンセンターで受け入れできない家電。クリーンセンターでは家電リサイクル法の対象となる家電4品、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の受け入れができません。次にお話しするいずれかの方法で処分してください。処分方法。1、買い替えや過去に購入した販売店がわかる場合は、販売店へ引き取りを依頼してください。2、指定引き取り場所へ直接搬入する場合は、郵便局で家電リサイクル券を購入の上、搬入してください。家電メーカーによってリサイクル料金が異なります。家電リサイクル券センターのホームページなどで料金を確認してから券を購入してください。市内指定引き取り場所、高田商店佐沼工場、0220-22-3642、問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課、廃棄物対策係、0225-98-4372。
今月のホットライン。貴重な土木施設学ぶ。児童らが北上川で川下り。津山小学校の4年生11人が9月10日北上川で川下りを体験しました。川下りは豊間北上川河童の会の協力のもと、豊間大橋付近の船着き場から出発し、津山町と石巻市の境にある脇屋校門までのコースで実施しました。脇屋校門は北上川と旧北上川の水位差を超えて船が航行できるようにするため大正時代に建設、土木学会選奨土木遺産に認定されている貴重な土木施設です。参加した佐々木志保さんは、初めて船に乗ったけど波が綺麗でした。約100年も前に水位を調整する水門を作った人たちはすごいと思いましたと感想を話していました。児童たちは脇屋校門の水位調整の様子を船に乗った状態で体験、北上川や同施設の歴史などについて学んでいる様子の写真が掲載されています。輝く歌声に心乗せて、ドリームキッズが熱演。劇団ドリームキッズ第23回ミュージカル公演、 誕生祭お月様がくれた奇跡は9月13、14の両日、水の里ホール、阿部美荘、戸部祝祭劇場で開催され、2日間で延べ709人が来場しました。公演には小中高生ら団員23人、準キャスト卒団生を加えた総勢31人が出演。物語の中では主人公の少女が大切な思い出を胸に前に進む姿が描かれました。主役の米山町の佐藤奈々美さんは高3の節目の年、皆さんに笑顔を届けたい一心で頑張りました。公演後に多くの人から嬉しい言葉をいただき、努力してきてよかったと思いましたと感想を話しました。ステージいっぱいに生き生きと歌い踊り、全力で役を演じた子どもたちに客席からは惜しみない拍手が送られました。ステージの写真が紹介されています。バスと新幹線に興奮、園児が市民バスで遠足へ。新田幼稚園の園児19人が9月19日宮古バス佐沼営業所の協力のもと、通常運行の市民バスを利用して栗駒高原駅へ遠足に出かけました。今回の園外保育は市民バスや駅の利用方法を実際に体験しながら遠足を楽しむことを目的に実施。園児たちは新田幼稚園前バス停から先生の誘導でスムーズに乗車し、駅では一人ずつ切符を購入して改札を通る体験をしました。年長の伊藤芽衣さんは、新幹線が目の前をビューンと通っていったのがすごかった、楽しかったのでまたバスで出かけてみたいですと笑顔で話していました。初めての市民バスに最初は緊張する子もいましたが、帰ってくる頃にはただいまと大興奮の様子でした。市民バスから楽しそうに降りてくる子どもたちの様子の写真が掲載されています。地域で育む防災の力、市民参加の総合防災訓練。風水害を想定した登米市総合防災訓練が9月20日、石越体育センターと石越公民館を会場に開催され、関係団体及び市民約250人が参加しました。訓練は地域の防災を担う自主防災組織の防災力向上と市民の防災への関心を高め、被害を最小化することを目的に開催。会場では、応急救護、避難所開設などの訓練が実施され、参加者は真剣に取り組んでいました。石越町の宍戸秀則さんは、応急救護訓練では、怪我人を想定して家庭にあるものを利用した応急救護を学びました。今度、地区の集まりがあった際に、みんなにも伝えたいと思いますと話していました。避難所開設訓練では、地区住民が避難した想定で簡易テントとエアーベッドを参加者同士で協力しながら設置している時の様子が紹介されています。農村地域の生活体験、中学生がファームステイ。聖ウルスラ学院 H 小中学校の中学2年生67人が9月25、26の両日、市内14世帯の農家などに宿泊し、ファームステイを体験しました。ファームステイは農家の暮らしや農作業について学ぶことを目的に開催され、市グリーンツーリズム推進協議会の会員宅で実施。生徒は野菜の種まきや収穫などの農作業をしたり、ハット汁を作ったりして交流を深めました。体験した菊池咲葉さんは、農作業は見た目以上に難しかったですが、貴重な体験ができて楽しかったです。ハット汁が美味しかったので帰ったら家族と一緒に作ってみたいですと笑顔を見せました。石越町の池田和子さん宅の畑で作業する生徒、クワで畝を作ってほうれん草と水菜の種を植えているところの体験している写真が紹介されています。家族の笑顔が集まる登米市子ども祭り開催。第14回登米市子ども祭りが9月28日 水の里ホール安倍美荘戸部祝祭劇場で開催され、約1100人が来場しました。会場内ではマジックショーや遊びのコーナーのほか、虹、世界中の子供たちがの作詞者である新沢俊彦氏をはじめとする3組による親子ふれあいコンサートなど多数のイベントが催され、家族連れでにぎわいました。親子で来場した豊里町の阿部ルナさんは、小学校でもらったチラシを見て初めて来ました。救急車に乗る体験とふれあいコンサートで一緒に歌ったのが楽しかったですと話しました。絵本の読み聞かせコーナーでは、物語の世界に入り込み、真剣な顔や笑った顔、さまざまな表情の子どもたちが見られました。親子で楽しんでいる様子の写真が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、波佐間町藤原照夫さん89歳、のりこさん87歳。1959年、昭和34年3月入籍。笑顔あふれ、心温まる日々。知り合ったきっかけ、これまでのお仕事は、照夫さん、お見合いだね。結婚をきっかけに、妻のおじさんの左官屋で働くようになったんだ。のりこさん、私は家の農業を継いで、米とかセリなんかを作っていたよ。結婚当時の思い出は、照夫さん、二人で神奈川や富山を旅行したね。黒部ダムの景色が忘れられないなぁ。のりこさん、旅行以外にも、この人が仕事先で桜やツツジが綺麗な景色を見つけると、一緒に見ようと連れて行ってくれたんだよ。現在の楽しみは、照夫さん、定年してから妻に聞きながら自分でも野菜を作るようになったんだ。できた野菜をひ孫に送ってやると、ピージーちゃんのじゃがいも美味しかったよって喜んでくれるんだよ。のりこさん、週に3回ゲートボールの集まりに2人で顔を出していて、みんなに会いに行くのも生きがいだね。心も体も元気になって楽しいよ。市民リレーエッセイ、米山町柳淵康隆さん。未来へつなげる農業。私は生まれも育ちも純度 100% の留めっ子。父の代から営んでいるいちご農家の2代目になります。そんな私は、家業のいちご農家の他にも、登米市 4H クラブという活動もしています。4H クラブは、市内の20代から30代の若手農業関係者が中心となって、農業経営の課題解決の方法や、より良い技術の検討などをしています。活動の中で感じたことは、人は一人では生きていくことはできない。新しいことに踏み出す勇気が大切ということです。支え合い、共に成長する。そして諦めず、時には周囲とのつながりを頼りに、一歩踏み出す勇気を持つ。支え合いながら困難を乗り越える。人と人とのつながりは、挑戦を支え、未来を切り開く原動力となります。我々農家の熱意と、地域を愛する人々との連携が生み出す農産物。それは単なる食料ではなく、未来への希望そのものだと私は思います。伝統を守りながら新しい技術を取り入れ、未来へつなげる農業に取り組み、素晴らしく誇れる町、登米市を盛り上げていけるよう頑張ります。来月号は、波佐間町の大友邦衛さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、波佐間町遠藤隼人さん、喜多方小5年。 笑顔を届ける運転士に。僕の夢は電車の運転士になることです。4歳の頃に初めて電車に乗り、その時の感動が今でも心に残っています。大きな車体が線路の上を力強く走り、窓の外の景色が山や田んぼから町に変わっていく様子に胸が高鳴りました。運転席に座る運転士がとてもかっこよくて、僕も運転士になりたいと思いました。4歳の頃から新幹線の速さや駅名を調べ始め、9歳の時に初めて新幹線に乗りました。それから運転士になるために必要な知識や技術について調べました。電車の運転士は乗っているお客さんを安全に目的地へ運ぶ大切な仕事です。そのために勉強をしっかりと頑張り、集中力や責任感を身につけていきたいです。いつの日か自分の運転する電車で安心して旅を楽しんでもらい、たくさんの人を笑顔にする運転士になりたいです。そして小さい子供たちが電車に乗ってすごいと感じ、僕のように夢を持ってくれたら嬉しいです。我が家のアイドル木村らきちゃん7ヶ月、2025年2月26日生まれ、米山町レオさんの長女。どこでも誰にでもニコちゃんマークのような笑顔を見せてくれます。初孫にジジババはメロメロ。菅原拓くん1歳、2024年9月4日生まれ、石越町新さんの長男。毎日元気いっぱいで好奇心旺盛です。これからもお姉ちゃんと仲良く過ごしてね。小野寺リトちゃん1歳、2024年7月11日生まれ、中田町和馬さんの三女。いつも周りを笑顔にしてくれてありがとう。これからもお姉ちゃんたちと仲良く元気に育ってね。星ひなちゃん1歳、2024年9月30日生まれ、波佐間町和馬さんの次女。エクボが可愛い我が家のおてんば娘。その笑顔に毎日癒されます。これからの成長も楽しみにしているよ。登米市のアイドル4人の可愛い笑顔の写真が掲載されています。